先週までは司馬遼太郎先生の我が木の先というエッセイを読ませていただきました。このエッセイは私の父鳥谷新一郎が書きました私の木の先という本の一番最後のところに、書かれております。実はその本は父の人生でいろいろなことがありましたことを書き綴った本でございまして、その中に司馬遼太郎先生とのお付き合いのきっかけも書かれておりますので、そこの部分を読みたいと思います。お付き合いの方々、蔦屋本館の玄関横に司馬遼太郎先生の碑を建てたのは昭和50年のことでした。碑文には昔当地は田島の国木の先郡湯島村といい畿内危険の統治場であった桂小五郎浜栗御門の変の後逃れてここに潜み当館にて主人母娘の世話を受けたという司馬遼太郎記とあります。これは司馬先生に書いていただいた色紙を父がお願いして碑に刻んだものです。昭和41年春頃、木の先の産経新聞販売店の四橋松尾さんから、新聞記者で物書きの人をしばらく扱ってくれんかという話で、見えたのが司馬遼太郎さんでした。小説の取材で、桂小五郎の話を聞かせてほしいとのこと。父がそのお相手をしましたが、その時に一緒に2階で資料をひっくり返している写真が、今も残っています。司馬さんは当時から白髪で、宿の丹前が似合う品の良い方でした。昭和34年のフクロウの城で直木賞を受賞されていますが、世間知らずの私は司馬さんがさほど有名な方だとは知りませんでした。帰られてしばらくして、龍馬が行くが出版され、ベストセラーになりました。そして次々と話題作を発表になり、みるみるうちに超人気作家になってきました。私は最初取材に見えた時に書かれた司馬さんの直筆原稿を持っています。それは我が木の先という題で、原稿用紙7枚の未発表のものです。幕府のお尋ね者、桂小五郎を命がけでかくまった田島人の人情を知るために訪れた時の印象を、志賀直哉の木の先にてを読んだ時の印象と重ねながら綴ったものです。平成5年、司馬さんが文化勲章をもらわれたとき、この原稿は自分一人の財産でなく、町の宝物になると思い、そのインクが消えないように、表紙をつけて冊子に仕立ててもらいました。司馬さんには何枚か色紙を書いていただきました。そのうち1枚は町の文芸館に、もう1枚は木の先中学校に寄贈しました。また、張り混ぜ屏風にして宿にも飾っています。今日はここまでとさせていただきます。また来週は、続けて読ませていただきたいと思います。